エペソ1の15から19。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか、私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。また、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また、神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く、神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。聖書がわかるというのはどういうことでしょうか？どうしたら聖書がわかるようになるのでしょうか？今日は聖書を手にする人なら誰もが知りたいと思うことについてお話をします。で、物事を知るというときに2種類の知り方があります。聖アウグスティヌスは一つをサイエンティアと呼び、もう一つをサピエンティアと呼びました。サイエンティアという言葉からサイエンスという英語が生まれましたように、サイエンティア、これは目に見えるさまざまな現象についてのその情報を得る、そういうことを指します。一言で言えば知識ということですね。サイエンティアは知識と訳していいと思います。で、これに対してサピエンティアは知恵と訳すことができます。で、これは目に見える様々な現象のその背後にあるものについて洞察をする、理解をする、そういうことを意味します。で、知識が客観的なものであるのに対して知恵はより主観的体験的なものです。例えば私はジョージ・ワシントンを知っているという場合、私たちだったらどうでしょう。1ドル札を出してこの人ですね。1ドル札に肖像がある人、初代大統領であるということは誰もが知っているでしょう。でも、もう少し歴史を勉強すると、1732年2月22日、バージニア州ウェストモアランドで生まれた。1799年12月14日、67歳の時にバージニア州マウントバーノンで亡くなった。で、彼は独立戦争を戦って、100% の支持率でアメリカの初代大統領になった。その時に大統領をどう呼ぶかという議論があったんですが、彼はただミスターの称号だけで呼ぶように、そして大統領の任期も2期までとすること、そういう慣例を残していった人ですね。まあ、いろいろ勉強すればいろんな知識を得ることができますが、それはジョージ・ワシントンについての客観的な知識、彼についての事柄の知識でしかありませんけれども、ジョージ・ワシントンのもとで独立戦争を戦った兵士たちは、もう最初は敗戦に次ぐ敗戦だったでしょ。その中でも決して諦めずに兵士たちを励まし導いてくれた自分たちの指揮官としてジョージ・ワシントンを見ていたと思うのです。彼の忍耐とか勇気とか決断をきっと心に深く刻んだことだろうと思うのです。彼らはワシントン将軍についてのその事柄を知っていたのではなくて、彼自身その人を知っていたのです。ジョージ・ワシントンは祈りの人として知られています。で、彼は独立戦争の最中でも毎日兵士たちを集めて祈りの時を持っていました。で、大統領を退職してからもその祈りの生活を続けました。 夕食後みんながワイワイとですね、団らんを楽しんでいる。もうそういう中でも毎日かっきり9時になると彼はキャンドルを持って自分の書斎に引きこもりました。で、彼の老いが好奇心からですね、おじさん何してるんだろうというのでそーっとドアを開けてみたそうです。そうすると彼は椅子の前にひざまずいており、その椅子には聖書が開かれていたということです。9時から10時まで1時間祈りが続いたと言われています。ジョージ・ワシントンは20歳の時からこういう祈りの生活に入った、そういう習慣を身につけたということが彼が書き残しました祈りの日記に記されています。私たちはそういうものを読むとジョージ・ワシントンを改めて尊敬しますね。で、その人が書いたものとか、あるいはその人について書かれたもの、それを通してその人の人格に触れる、その人の生き方に共鳴する、そういう読み方はその人を知る、これは、知恵の読み方だろうと思うのですね。で、貧しい子供時代を過ごしましたリンカーンは聖書とそれからワシントンの伝記の2冊しか本を持っていませんでした。でもそれを繰り返し繰り返し読みました。リンカーンは聖書を読んで神様の御心を知りました。ワシントン伝を読んでワシントンの人格に触れ、彼も同じように大統領になるんです。私たちも同じようにこの聖書を知識としてだけではなく、本当に知恵によってこれを読み、自分のものにしたいと、そう思うのですね。で、聖書について知りたければ、聖書を解説した書物はもう山ほどあります。簡単に手に入ります。しかし、聖書が66巻ありますよ。旧約と新約に分かれていますよ。その主題はイエス・キリストですよ。そのメッセージは、神の愛ですよ。そういうことを知識として知ったからといって、それで本当に聖書が分かったのかというと、そういうことにはならないと思います。イエス・キリストが、この私のために十字架で死んでくださった。神様はそれほどにこの私を愛してくださっているんだ。そのように、知ること。そのように神様の愛を自分のものとして受け入れたときに、私たちは初めて聖書がわかるようになります。聖書を誰か他の人のためのものとして、あれはクリスチャンのためのものだ。アメリカ人のためだけれども、私たちのためではない。そんな風にして読んでいても、聖書は生涯わからないでしょう。誰か他の人のためのものとしてではなく、私のために書かれたものとして読む。その時に私たちは聖書がわかるようになるのです。で、それが私たちに求められている聖書の読み方です。テモテ第2、3の15。聖書はあなたに知識を与えてと書いてありましたか？いいえ、知識ではないですね。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。そう書いてありました。客観的な情報としての知識だけでは、イエス・キリストを自分の救い主として受け入れることはできません。キリストの救いを自分のものにすることができないのです。私たちが聖書に向き合い、聖書が与える知恵をいただいてこそ、イエス・キリストの救いは私たちのものになるのです。聖書がわかるのは、最終的には聖書が与える知恵によるのですけれども、 じゃあ知識は必要ないのですかと言ったら、そうではありません。知識を決して否定しているわけではありません。多くの場合、知恵は知識という土台の上に与えられる。もちろん知識を積み重ねれば、それが自動的に知恵になるわけではありませんけれども、知識から知恵に導かれるということも多いと思います。例を挙げてみましょう。ルカの 19-35。イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていたと書かれていますね。で、この人は普段よりも大勢の人々が通っていく。目は見えませんけれどもの足音で分かって、そして何事が起こったんですかと周りの人々に尋ねました。一人の人がナザレのイエスがお通りになるのだ。そう答えました。ナザレのイエス。イエスもそう呼ばれていたんです。当時は、現代では、ラストネーム、ファーストネームとありますよね。姓名の姓があったんですが、当時は名前しかありませんでした。イエスというのがイエス様の正式の名前です。でも同じイエスという人はいっぱいいたわけですから、どこのイエスだというので、あ、ナザレのイエスだという言い方をしたり、ヨセフの子イエスだという、そういう言い方をしたものです。ナザレのイエスという呼び名ですが、このナザレの町がありましたガリラヤ地方は、貧しく文化的に遅れた地方でしたから、首都エルサレムにいましたユダヤの指導者たちはナザレのイエスという呼び名に軽蔑の意味を込めて語っていました。もちろんナザレのイエスがお通りになるのだと伝えた人はそういう軽蔑の気持ちはなかったと思います。で、この目の見えない人はナザレのイエスがお通りになるのだとそう聞いたんですが、ナザレのイエスよというふうに呼びかけてませんね。ダビデの子イエスよと呼びかけています。そして私をお救いくださいとイエス様に願うのです。ダビデの子。これは神様がダビデに約束された救い主を意味する言葉です。ですからイエス様こそ救い主だ。そう信じイエス様に救いを求めたのです。イエス様は彼の信仰をご覧になってその目を開き、ご自分が救い主であることを示してくださいました。とても感動的な出来事ですね。さあ、次にマルコの 10-48 をご覧ください。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、手前のこのバルテマイという盲人の乞食が道端に座っていたとあります。ルカもマルコも同じ人の同じ出来事を書いています。ルカでは名前が記されていませんけれども、マルコではバルテマイ、これは手前の子という意味ですけれども、手前の子のバルテマイですね。そういう名前であったことがわかります。マルコはこのバルテマイの目が開かれたのはイエス様がエリコを出られた時だって書いてあるんですね。ところがルカはどうでしょう。イエス様がエリコに近づかれた頃だって言ってるんですよ。イエス様がバルテマイの目を開いてくださったのはイエス様がエリコの町に入る時だったんでしょうか、それとも出ていく時だったんでしょうか。マルコとルカのどちらが正しいんでしょうか。皆さんの答えはどうでしょう。どっちでもいいじゃないですかともう目が開かれてその人がね救われたんだったら、イエス様が救いにしてあることが分かったんだったらどっちでもいいでしょう。まあ確かにそう言えるでしょうけれども、でも答えはね、どちらも正しいのです。実は エリコの町には旧市街と新市街がありました。エリコという町はエルサレムに巡礼に、する人たちが必ず通るところです。まあ言うなれば門前町として栄えました。で、町はどんどん大きくなっていきまして、新市街が出来上がっていたのです。でイエス様は旧市街から新市街へと歩んでいかれ、バルテマイは旧市街と新市街の境目に座っていたということになります。でマルコは旧市街をエリコと呼びました。イエス様がエリコを出られると、手前の子バルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた、まあ、そう書いたわけです。ところがルカの方は新市街の方をエリコと呼びました。そしてイエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていた、そう書いたわけです。で聖書を読んでいきますと、一見矛盾と思える箇所に出会います。でそのような時は丹念に聖書を調べ、その時代のことや文化のことや習慣のことや、まあ、この場合は地理的なことでしょうね。そういうことを学んでいますと答えが見つかります。で聖書を繰り返し読み、わからないところがあったらそのままにしておかない、まあ、その都度牧師に尋ね解決していく、そういう日常の努力を積み重ねることによって聖書がわかるという、そういうことも体験することができると思います。しかし聖書に語られている神様の御心がわかるようになるためには、そのようにただ学ぶだけでは足らないと思います。私たちの内側に神様の御心を知りたいんだ、それを知ったらそれを実行しますという、そういう決心がなかったら神様の御心はわからないと思います。そのためにどうしたらいいのでしょうか。そのためには祈りながら聖書を読む、黙想メディテーションという作業が必要になります。知識を得ようとして聖書を読むのではなく、聖書から神様の私への語りかけを聞こうとして聖書に向かう、自分が主体で聖書は研究の対象である、そうではなくって聖書が主体で自分をその聖書の下に置く、そういう読み方ですね。聖書を読むというよりは聖書に聞くと言った方がいいかもしれません。で、黙想というのは聖書と対話をすることです。そう言っていいと思います。で、そのためにはその日に読んだ聖書の中心的な部分を何度も繰り返して唱えてみるといいです。そうすると暗記します。暗記しておけば聖書を手にしてなくっても心の中でその言葉が思い浮かんできて、それを思い巡らすことができます。まあ、きちんと暗唱聖句ができれば一番いいと思います。暗唱聖句はサンデースクールで子どもたちが毎週していることですけれども、これ大人も大切、必要なことですね。暗唱聖句は黙想への第一歩になります。聖書は聖霊によって私たちに与えられた神の言葉です。で、聖霊は聖書を書いた人々、それを編集した人、またそれが文字として文書として残されるそのプロセスに働いてくださった、それが霊感という聖書の聖霊、霊感という聖霊の働きですね。私たちが今日手にしている聖書、それは聖霊の霊感という働きによって私たちのものになりました。ですから聖書にはモーセとかイザヤ、 マタイとかパウロなど多くの著者がいますが、その背後に聖霊がおられる。だから聖書の真の著者は、この66巻全体の真の著者は聖霊である、と、そういうことができると思うのです。そして聖書の著者に働いてくださった聖霊は、聖書の読者にも働いてくださるんです。聖書は聖霊によって書かれる、聖書は聖霊によって読まれる、両方の働きがあるのです。聖書がわかるのは聖霊によります。私たちが聖書から受ける知恵、また聖書を理解することができる知恵、これは聖霊が与える知恵です。さあ、今日読んでいただいたエペソの 1-17、 そこをご覧ください。パウロの祈りですが、こう祈っています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。聖霊はここで知恵と啓示の御霊と呼ばれています。続く祈りはこうです。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように。聖霊は聖書を読む人の心を照らし、その心の目を開いてくださる。この聖霊の働きを、心を照らすということからですね、イルミネーション、日本語ではこの照明の照明という字を書きますね。お一人の聖霊が聖書の著者に対しては啓示の御霊になって、インスピレーション、霊感によって聖書を書かせてくださった。そしてその聖書を読む私たちには知恵の御霊となって、イルミネーションという働きによって私たちに聖霊の知恵を与えて聖書を分からせてくださるというのです。キャンベル・モルガンという説教者がいますが、彼は説教を準備する、あるいは著作を、原稿を書く、その机の自分の向こう側にですね、いつも他の人は誰も座らないその椅子を一つ置いてあるんですね。どういう意味なんだろうか、もっとさらに深い意味があるんじゃないだろうか、そういうことを考えて、ちょっとその原稿が行き詰まった時にはペンを置いて、その自分の目の前にある椅子にあたかもイエス様が座っていらっしゃるかのようにして、イエス様に祈って、主よ、私にこの御言葉を教えてください、そんなふうにして祈ったということが伝えられています。キャンベル・モルガンだけではありません。多くの説教者たちは説教を準備をするとき、書物を書くときに、知恵と啓示の御霊の働きを常に祈り求めて、聖書を読み、御言葉に取り組んでいるのです。私たちも同じようにして聖書を読みたいと思います。私たちにも聖霊の照明の働きは与えられるのです。それを祈り求めながら聖書に向かいましょう。聖書を読む前に、またその途中で聖書を読み終えてからも、聖霊の働きを祈り求めたいと思います。私の心の目を開いてください、私に知恵を与えてください、あなたの御心を教えてください、 短い祈りでいいのです。そういう祈りの心で聖書を読んでみてください。そうするなら、ただ今日聖書を読まなきゃっていうので義務的に聖書を読んでいる時の何倍も聖書がわかるようになります。そのような祈り、それはそれぞれ自分の言葉で祈ればいいんですけれども、古くから伝わる祈りがいくつかあります。そうしたものを祈るのもいいことだろうと思うんですね。今日のメッセージはその祈りをご一緒にお祈りして閉じたいと思います。ご一緒にお祈りしましょう。主なる神よ、真理を求めている私にその道をお示しください。心の清さと平和とを求めている私にそれを得る方法をお与えください。私は今自分の弱さを認め、謙遜にあなたを仰いでいます。私がこの短い一生をよく過ごし、その目的を達し、家族、友人、社会に対する自分の義務をよく果たすことができるために、光と助けとをお与えください。聖霊により主イエスを通して祈ります。アーメン。